はい、改めまして皆さんこんにちは。私は昨日まで一時帰国しておりました。台風12号がやってきまして、私の飛行機が飛ぶかどうか危ぶまれたんですけれども、相当遅れて飛びまして、今朝3時半に無事に帰宅することができました。お祈りを心から感謝いたします。神様優しい方でね、そういう大変な時だったから余計にそうしてあげたかったんでしょうね。席がですね、一つアップグレードされたんです。私初めて乗りました、ああいうプレミアムエコノミーっていうのかな。足元が広くて座席もすごくいいんです。珍しくよく眠ることができまして、神様の優しさを痛感いたしました。昨日はですね、帰ってこれなかったらどうしようって。昨日まで私が参加してた聖書フォーラムキャンプに全国各地から牧師も来てたんですね。で、北海道十勝の牧師はね、帰れませんでした。今日はその教会は明石会にしてるそうですけれども、今日も飛行機がなくて明日帰るそうですね。そういう人もいる中でシンガポールにちゃんと帰ってこれて、こうやって礼拝ができて本当に嬉しいなと思います。最悪のこともいろいろ考えました。スカイプでメッセージするかとかですね、録音を送って聞いてもらうかとかですね、原稿を送って誰かに代読してもらうかとかですね、いろいろ考えましたけども、こうやってやっぱり顔と顔と合わせてね、礼拝ができるってことは幸せなことだな、これも神様のお許しがなければできないんだなっていうことを痛感いたしました。今回の台風は前代未聞でございます。東から西へ行く台風見たことありますか？今まで経験したことないですね。本当に不思議な台風ですけれども、この後前回豪雨の被災地が守られますように祈りに覚えたいと思います。今本当に地球規模で異常気象が多発してます。涼しいことで有名なケベック州が45度になって70人死んだりとかですね、いろんなことが起きてますね。もう熱波が来て森林火災が絶えないとか、今朝はインドネシアのロンボク島で地震がありました。本当に私たちはますます神様の御前に恐れを持って御言葉に耳を傾けなければならない時代に来ているなっていうふうに思います。今回13日間の一時帰国でしたけども、少し報告をしたいと思います。昨年の8月14日に雅子の妹が亡くなりました。それで今回は里ちゃんを忍ぶ会というのを企画しまして、目的はですね、親戚に福音を聞いていただこうということですね。里ちゃんを愛する親戚の方々がですね、たくさん集まってくださって、一生懸命聖書のメッセージに耳を傾けてくださいました。本当にこういうことをしてよかったなって思いましたね。長男夫婦も次男も駆けつけてくれました。飛んで7月25日の水曜日、ソヨさんの新居でございます。しっかり仲良くやってることを確認してまいりました。結婚して2ヶ月ですが、私の次男の家から駅一つ近くでしたね、夕食にお招きをいただきまして、ご主人のご両親、弟さんも参加されてですね、非常に楽しい美味しい夕食、うちの次男までお招きいただきまして楽しかったです。そして木曜日からは御殿場に行きまして、聖書フォーラムキャンプ、今回3年連続行ってますけども、本当に毎回恵まれます。今回280人ほど集まりましたけども、その中で海外宣教報告の担当をさせていただきました。今回行った一つの目的は、一昨年やった聖書塾、その後2年間かけて通信講座やったんですが、その修了証書をいただくということが一つの目的でした。マレーシアの福森さん、そしてこの方青木さんっていうんですが、人生の半分ぐらい以上かな、壁の向こうで過ごした人ですよ、ね、刑務所に入ってた人なんですけど、よく頑張ってですね、3年8ヶ月かけて学び終えました。熊本のオリーブの家っていう働きを今されている方ですね。井上さんも井本さんも修了証書をいただき、そして左側はですね、増田英子さんを導いてくださった永山さんですけども、この3人の共通点は同い年だということですね。この時の富士山がとっても綺麗で、明日は台風が来るという前の日でしたけど、こんな富士山でしたということで、今朝無事に帰ってまいりました。さあ、今私たちは使徒の働きを順番に学んでおりますけれども、先週 は飛びましたので、2週間前の記憶を呼び覚ましていただきたいと思います。ルステラっていうところにパウロとバルナバが行きました。そこに生まれつき足の不自由な男がいたんですが、パウロを通して瞬時に癒されたということが起きたときに、町の人々は大騒ぎ。これは大変だ。神々が人間の形をとってこの地上に下ってきたんだ。失礼がないようにしなきゃとかって言ってですね、バルナバのことをゼウスと呼び、パウロのことをヘルメスと呼んで、お牛数頭と花輪を持ってきて、この二人に捧げようとしたんです。とんでもありません。私たちはただの人間です。こんなことをしてはいけません。私たちはあなた方が礼拝するべき誠の神様をお知らせに来たんですっていうことで、一生懸命パウロはメッセージしました。誠の神様はただお一人、この天地万物を作られたお方です。この自然界を見れば、この素晴らしい神様の作品を見れば、これを作られたお方がいるってことがわかるでしょう。神様はこの自然界を通してご自身の存在を明かしておられるんですという箇所を通して、先々週私はご自身を啓示される神というテーマでメッセージをいたしました。思い出していただけましたでしょうか。あの箇所だけ見ると、うわー、ルステラの人たちって信心深いんだな、そういう奇跡が起きたら人間を神に祭り立てて生贄を捧げようとするのか、信心深いっていいことだなぁと思うかもしれません。でも全然いいことじゃなかったってことが今日になってわかるんです。19節。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出したと書かれています。さあ、パウロの行程を確認しますが、ピシディアのアンテオケで伝道し、イコニオムに来、ここで石打ちにされそうになったので、ルステラに逃げてきました。そこで足の不自由な人の癒しがあったんです。そしてこの二人が神様として祀られようとされたってのはここだったんですが、しつこいですね、ユダヤ人。このアンテオケとイコニオムからルステラまで追いかけてきたんです。そして追いかけてきて、皆さん、その男はね、とんでもないやつなんですよ。私たちね、石で撃ち殺そうと思ってるんですけど、手伝ってくださいみたいなことを言ったら、ああ、そうですか、わかりましたって言って一緒に死なれた。さっきまで神様だって言って礼拝していた対象に、今度は石投げんね。いい加減な信仰ってのは困ったもんですね。信心深いと思ってた人が突然殺人集団と化してしまった。石打ちってのは当時のユダヤ人が採用していた死刑の方法なんですけども、その人が死ぬまで石を投げつけるっていう、そういう処刑方法ですね。だから死ぬまでやるんです。それでパウロは死んだと思ったからもうやめたんです。そして町の外までザーッと引っ張り出してて、こいつめってやったんですね。正しい信仰を持っていないと、簡単に他の人の影響を受けてとんでもないことしちゃうんだなって思いました。これ石打ちにしたのは、ごめんなさい、石打ちにしたのはアンテオケとイコニオムから来たユダヤ人だけじゃないんです。群衆を抱き込みっていうわけだから、この人たちを先導して一緒にやったんですね。人生の軸がないっていうのは恐ろしいことです。これを読んだときに私はオウム真理教のことを考えました。彼らは全財産を投げ打ち、出家までして修行に励む非常に信心深い、しかもエリート集団の優秀な若者たちでありました。そんなに宗教熱心だったにもかかわらず、朝原彰晃というあの男の間違った教えにいとも簡単に騙されて、人類救済のためと言いながらサリンをまく。まあ、7月のうちにですね、ほとんど全員が死刑になったということなんですけれども、これを見たときに宗教って恐ろしいなと思いますね。あの1995年ってのは日本で牧師やっていたものにとっては辛かったですよ。 宗教って怖いよねっていう目で突然見られ始めてですね、それまですごく好意的に見てたくれた人たちもですね、なんか警戒心を持つようになって、この教会大丈夫かなみたいなね、まあ、もちろんそれぐらいの警戒心を持った方がいいとは思うんですけれども、今も23年前のことを思い出します。この言葉がありますね。箴言19章2節ご一緒に読みましょう。はい。熱心だけで知識のないのは良くない。熱心であることだけで褒めたたえられることがあるんだけども、それが何に基づく熱心なのか。間違ったことに対する熱心だったら、あのオウム真理教の信者のように間違ったことに対して熱心になっちゃったら、あんな恐ろしいことになってしまうんだと。だから熱心だけがいいことではなくて、何に対して熱心なのか、正しい知識に対して熱心でなければならないってことがよくわかる言葉ですけども、信仰っていうのは2つのファクターからなってます。一つは信仰の対象です。誰を神とするか。もう一つは信仰心です。信じる心です。日本人が大切にするのどっちですか？信仰心だよね。ほとんど信仰の対象については無頓着です。何でもいいじゃない、信じる心が美しい、合唱の心が美しいんだから、その対象が何であったっていいし、2つより3つ、3つより4つ持ってた方が、あなた信心深いねっていうふうに言われる、それが日本の風潮であると思いますけれども、これを通してまたオウム真理教を通して分かっていただきたいことは、信仰心だけが大切なのではなくて、信仰の対象が大切だと。間違ったことを信じてしまったらとんでもないことになってしまうんだってことが分かるわけです。結婚も同じですよ。愛が大切なの。愛があれば誰でもいいんだっていう話にはならないわけで、本当にこの人に私は一生寄り添っていけるかどうかという対象が確立した上で愛が大切なのであるわけですね。ですから今回このルステラの人たちの姿を通して、正しい信仰とは何かについて改めて考えさせられました。今回の聖書フォーラムキャンプ、一つの、セッションで、なされたのはですね、元エホバの証人の人がやってきてですね、講義をしてくださった。すごく良かったですね。目が開かれる思いでした。理路整然と。素晴らしいプレゼンでした。時間配分もバッチリ。あの人牧師になったらすごいだろうなと思いましたけども、元エホバの証人で何かおかしいぞと思い始めて、ハーベストタイムのメッセージを聞くようになり、うわぁ、クリスチャンって聖書勉強しないと自分たちの組織では教えられてたけども、こんなに細かくきっちり聖書を勉強するグループがあるんだっていうことに目が開かれ、それを聞いてるうちに自分たちの間違いが分かって脱会し、そして今はクリスチャンとして、そして今もそこの中に入っている人たちに対して発信するウェブサイトを作っている人と、あと2人、合計3名がですね、来られてました。あのメッセージステーションってすごいなと思うのは、もう今まで語ったメッセージが無料で聞けるっていうことで、どこで何が起きてるか発信した側はもう知らないんです。あとは神様のなさってることで、もう勝手にそのメッセージがですね、エホバの証人の人たちに聞かれて、その間違いに気づかせてイエス様を信じるようになるとかですね、そういうような動きも今起きているわけですね。今回私は今まで随分誤解してたなと思いましたけども、エホバの証人の人たちっていうのはものすごく一生懸命聖書を学ぶそうです。でも解釈を間違えると、ああいう宗教が生まれるんだなと思います。もちろん新世界訳ってちょっと訳が違うんですけどね、おおむね同じなんですよ。同じ聖書を読んでも解釈が違ったら、ああいう宗教が生まれるっていうことは、聖書の解釈ってそんなことどうでもいいじゃないっていうレベルじゃなくて、死活問題なんだと。聖書をどう解釈するかってのはすごく大切なんだなってことを改めて、当たり前のことですが改めて考えさせられました。そしてそのエホバの証人の中に入っている人たちの中に、何かおかしいぞとか、この組織は変だぞっていうふうに疑問を持ち始めた人たちに対して、聖書からこれここにこう書いてあるじゃない、だから違うんだよっていうふうに教えてあげることの重要性について今回語られたんです。先ほども言いましたように、彼らはクリスチャンは聖書を勉強しないって教えられてます。当たってなくもないから辛いところがあるんですけども、いや聖書知ってるよって言ってやりたいですよね。私たちはクリスチャンは聖書を勉強しないって言われるものであってはならないと思いました。 その結果、ああいう宗教が生まれ、まあ、エホバの証人で有名なのは輸血拒否ですが、年間1000人ぐらいが毎年輸血すれば助かったのに命を落としているそうです。今回お医者さんも来てましたけどもね、やっぱり宗教上の理由で断られると医者としてはどうすることもできないということをおっしゃってました。もう一つ私にとって意外だったのは、エホバの証人の中には地獄という概念はありません。神は愛なんだから地獄なんか作るはずがない。死んだら無に帰する。だから、まあ、無に帰するか天国に行くかどっちかですね。だから天国に行けるように頑張りましょうっていう教えなんですけども、死んだら無に帰するっていうふうに教えていることが逆に恐ろしい結果を招いて、何か辛いことがあると、そうだ無に帰するんだからって言って自殺するエホバの証人の信者が多いんだっていうことについて元信者から教えられました。もう一つ私が誤解してたのが、もし彼らがこの礼拝に来たとすれば、なんかうちの教会を偵察に来たなとかね、スパイ行為かとかね、あわよくば信徒を騙して連れていくんじゃないかとかね、そういう警戒心私あったんです。全くそういう心配ないそうですね。エホバの証人にとって教会ほど汚れているところはないんです。そんな汚れたところに近づいてはならない、近づいたらお前は破門だみたいないうふうに言われている人たちが教会に来るってことは相当悩んで真理を求めて、もしかしたらこの教会には真理があるのかもしれないと思って来るんだそうです。だからその人たちに対して、あんたなんか来たらダメとかね、言っちゃいけないし、とにかく間違ってんだからやめなさいとかね、そういう言い方じゃダメなんですよ。どこがどう間違ってるのか聖書から教えてあげないとならないんだと。今日本に21万人いるそうですがね、ほとんどプロテスタントと変わりません。ですから改めて聖書から正しく救いについて教えてあげられるように私たちはなってなければならないなということを考えさせられました。ちょっと横にそれましたけども、20節パウロ死んだと思ったんです。ところが弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって、すごいですね、死んだと思ったけども立ち上がった、町に入っていった。その翌日彼はバルナバと共にデルベに向かったというふうに書かれています。パウロという人はね、イエス様を信じて福音を伝えるようになって苦難の数々を受けました。第2コリントの11章に、私はキリストの使徒であるということのゆえにこれだけの苦難を味わいました。本当はそんなこと言いたくない、自慢するわけでもない、でも彼の使徒性が疑われていたゆえに、自分が使徒であるということを弁護するために言いたくない、このことを言わざるを得ないと言って列挙した苦難のリストがあるんですが、その中の一節が第2コリント11-25、そこで書いてますね。鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともある。まだまだ続くんですが、ここで石で打たれたことが1度っていうのはルステラでの出来事であるということがわかります。ですからピチディアのアンテオケ、イコニオム、ルステラ、あの辺りでたくさんの人が信じて収穫はあったんだけども、それと同時にまたそれに比例してパウロの経験した苦難もすごく大きかったってことがわかるんだけども、そのことを彼は一番最後の書でテモテにこう書き送ってます。第2テモテ3章11節、ご一緒に読みましょう。はい。またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。どんなにひどい迫害があったとしても、パウロの使命はまだ終わっていないゆえに、神のお許しがなければ石で打たれても死なないんだってことをですね、彼は経験した。そしてそのルステラの町に入っていって、翌日デルベに行ったって書いてましたね。デルベってどこか、はい、順番に行きましょう。アンテオケ、イコニオム、ルステラ、デルベというところまで翌日行ったわけですね。そこで何をしたんですか。デルベで21節、彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返してっていうふうに書かれています。今日の説教題、 四字熟語が3つ難しいタイトルでしたけどね、あの中の2つがここに出てきます。福音宣教、弟子訓練というのがここに出てくるんですが、パウロがもちろんデルベだけではない、第1次でも第2次でも第3次宣教旅行、いつでも彼のポリシーとしていた3本柱がこれなんだっていうことの2つがここに出てきます。1つは福音を述べ伝えたということですね。そしてそこで信じた人たちをよかったねじゃなくて弟子としたということが書かれています。これはイエス様の大宣教命令に書かれている通り、全世界に出て行って弟子としなさい、これがイエス様の私たちに与えられた命令ですから、弟子とは何かってことなんですけどね、信者と弟子ってどう違うんだと。信者と弟子の違いってのは、まあ、信者ってもっと広いから必ずしもそう言えないとは思いますけども、その人止まりなのか次の世代まで行くかっていうことですね。私がイエス様信じて、ああよかった、イエス様信じて救われた、あとは天国行きの列車が来るのを待つだけだって待合室でずっと待ってたら僕止まりなんですよ。これ僕に教えてくれた人がいたから僕救われたんだよな、じゃあ僕も伝えたら救われる人がいるかもしれない、伝えよう、そしたら次の世代が生まれる、次の世代が生まれると次も生まれるというのが信者と弟子の違いです。だから彼らは弟子としたってことはね、他の人にも伝えられるようにしたんです。どうしてかっていうと、パウロとバルナバはずっとこの後デルベにとどまっているわけではないからです。また次のとこ行かなきゃならない、最終的には送り出されたアンテオケに帰らなければならない、だからそこで救われた人が今度は伝える側になっていただくということが必要であったわけです。その後どうしたか、驚くべきことが書かれてます。何？ルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返した。こういうのさらっと読んじゃいけません皆さん。自分だったらそんなことできるかなって考えてください。もう一回いきますよ。アンテオケ、イコニオム、ルステラで、アンテオケとイコニオムの人たちが来て、こいつらとんでもないんだって石打ちになって、瀕死の重傷、渋滞に陥って、デルベに来たんでしょ？その次何したって？ルステラ、イコニオム、アンテオケに戻ったんです。地図見てください。デルベからもうちょっと東行ったらタルソ。タルソって何？パウロの生まれ故郷でしょ。そのまま陸路できたらアンテオケに帰れますよ。帰ったらいいじゃないですか、そのまま。そんな自分に石投げたね、恐ろしいところに行かなくたって、このまままっすぐ進んだらいいじゃないですか。でも、彼らは戻ったんです。自分が福音を伝えた人々を励ます必要を覚えた。ああ、パウロを次の町に行っちゃったと思ったけど、帰ってきたよって。何をした？22節。そこにいる弟子たちの心を強めた。もう弟子がいるんですね。キリストの弟子がいるんですよ。この信仰にしっかりとどまるように進め、または励まし、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。ちょっと引っかかる言葉が出てきますね。神の国に入るのには多くの苦しみを経なければならない。やだそんなの。イエス様信じたら楽な生活が待ってるかと思ったのに、神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないなんて、そんなのやだ。やっぱりイエス様に対する信仰も苦しまないと救われないのかと思ったら間違いです。救われるために多くの苦しみを経なければならないなんてことは一つもないんです。私たちが救われるための苦しみは誰が経験したんですか？イエス様が経験したの。 100% イエス様があの十字架の上で苦しんでくださったから、あとは私たちが信じるだけで OK、 信じるだけで救われるっていう道が開かれたんです。だから救われるためには信じるだけでいいんです。しかし救われた後、聖化の過程において苦しみを通して私たちの信仰が強められるということもまた真理であります。でも苦しみに遭っている人に よかったね、それでますます成果が進むよなんていう言葉はあんまり慰めにならない。だから励ましが必要ですよね。励ましの言葉一つ読みましょう。ヘブル12章1節。はい。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。こういう励ましがお互いに必要です。もう一つ想像するとすぐに思い浮かぶのは、これを語っているパウロってまだ生々しい傷跡が残ってたんだろうなと思うんですよね。だってこの前石打ちに会って、もう死んだと思ったぐらいでしょ。その生々しい傷跡のパウロが語ったら誰も信じなくなるんじゃないかなってね。うわ、イエス様信じたらこんな苦しみあるんだ、俺やめたっていう風にならないかなって思うんだけども、この後読み進めていくと、驚くべきことにこの地域にたくさんの人が信じたということが書かれている。人って楽な生活をするためにイエス様信じようって思うような気がするけども、意外とそうじゃないみたいですね。本当に意味のある人生を歩みたいと思う人がイエス様を信じるんだなって思います。泣いても笑っても一回しかない人生だ、だから楽をしたいと思う人もいるんだけども、一回しかない人生であれば、俺はこの人生を生きたと言い切れる価値ある人生を歩みたい、そういうふうに思った人たちにとって、今回のパウロの励ましっていうのはものすごく魂の奥底にズドンと来たものなんだろうなと思います。その結果どうなりました。23節。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、これが3つ目の四字熟語だね、教会形成。断食をして祈った後、彼らをその信じていた主に委ねたと書かれています。つまり教会が誕生した。しかもここに教会ごとにって書いてあるってことは、デルベにはデルベの教会、ルステラにはルステラの教会、イコニオムにはイコニオムの教会、アンテオケにはアンテオケの教会ってことで、それぞれの地に教会が誕生したっていうことがわかります。あのパウロとバルナバにお牛の生贄を捧げようとしたルステラにおいてすら教会が誕生したっていうことがわかります。くれぐれも誤解していただきたくないことは、教会が誕生したっていう言葉を聞いて皆さんがイメージするのは何ですか。わあ、セントジョージ教会みたいな礼拝堂ができたのかなって思う。それは間違いです。教会堂を作るなんてことはこの後何百年ないんです。教会ってのは建物って意味じゃないんです。教会っていう言葉が建物という意味で使われている実例は聖書の中に一度もないんです。教会ってのはイエス様を信じる者たちの集まりなんです。その場所がどこであるかは関係ないんです。普通は家で集まりました。それが当時のやり方です。だから教会が誕生したってことは教会堂ができたって意味じゃないんです。教会という集まりができたんです。そこになくてはならない存在は何かっていうと長老なんです。しかも長老たちと、これも複数形になってます。まあ今日で言うところの牧師と考えてもいいかもしれません。つまりそこに教会が誕生するってことは意思決定機関があるってことです。時々誤解されるのは、2人3人私の名のもとに集まるところに私もいるっていうイエス様の御言葉を通して、2人3人集まった時に、あ、これ教会だねっていう人がいます。まあすごくいい雰囲気ではあるんだけども、厳密に言うと違います。なぜかっていうと、そこに意思決定機関ないんだ。どうやってこの教会はこれを決めたっていうことを決定することができるかっていう、その組織がないんです。だから長老が必要なんです。リーダーが必要なんです。でもね、パウロとバルナバって来て間もないでしょ。その間にもうこの教会一つ任せて大丈夫と思えるようなリーダーが誕生したとはなかなか思えないですよね。あなたお願いねって、私なんかとてもじゃないけどできませんなんていう答えが想像されます。でも分かりました、イエス様に信頼してやりますって受け入れてくれた人がいたから、それぞれの地に教会ができたんです。私なんてダメですってみんな言ってたらできない。 本当にこの教会のことを考えても思いますね。ああ、あの日あの時あの人があの役割を受け入れてくれた、そんなこと私には絶対無理ですって最初は言ってたのに、最終的に受け入れてくれたことによって今日までこのシンガポール JCF が続いてるんだなってことを考えた時にありがたいなと思いますね。そしてこの信じて救われた者たちの群れを主に委ねて彼らは去っていったわけです。さあ今回パウロは自分に石を投げたルステラに帰っていったっていう驚くべきことについて今私たちは見たんですが、神様って優しい方ですよね。そのパウロに対するご褒美であるかのように神様はルステラで素晴らしいプレゼントを与えるんです。何か知ってます？神様がパウロにルステラで与えた一生続く素晴らしいプレゼント、何ですか？16章の一節に書いてます。ご一緒に読みましょう。はい。それからパウロはデルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ婦人の子でギリシャ人を父としていたがって書かれてます。これ第二次宣教旅行です。今私たちが学んでいる第一次宣教旅行で1回帰って2回目に来た時にこのテモテっていう若者がパウロの弟子になったんです。それから一生続くんですよ。パウロ子供いないからね。でも彼の手紙見ると我が子テモテよって。第二テモテっていうのはもうパウロの絶筆でしょう。早く来てくれというふうに書いてますよね。そのテモテとの出会いが与えられたのはどこ？ルステラなんですよ。あの石で打たれたところなんです。そこでパウロが傷だらけの顔でメッセージしたときに聞いてた一人のまだ青白い若者が後のテモテですよ。パウロの勇気に対する神様からのプレゼントだなと思いますね。先週私たち先週の日曜日は7月22日の日曜日は私たち夫婦が高校時代にイエス様を信じ洗礼を受けた釧路キリスト福音館の礼拝に久しぶりに母と姉と一緒に参加いたしました。実は今日は私にとって記念すべき日で、39年前の今日洗礼を受けたんです。1979年7月29日でしたけども、そしてその教会に行ったらあの日私と一緒に洗礼を受けた姉妹が私と一緒に年を取ってちゃんといましたね。2人で受けました。彼女も忘れてましたね。覚えてる？今度の日曜日、僕たちが洗礼を受けた日曜日なんだよ。ああ、そうだったっけなんて言ってましたけどね。僕はね、7月29日だから、いくら寒い釧路でも海で受けられると思って、海で受けたいって言ったんだけども、彼女が、やだ、海なんかで受けたら砂だらけになるとかって言って、銭湯で受けたんです。で、私は洗礼は銭湯で受けたってことになった。その張本人なんだけども、あの時あなたがそう言ったから僕銭湯で受けたんだよって言って、それは覚えてましたね。やっぱり砂だらけになるのは嫌だって言ってましたけども。まあ当時イギリス人の宣教師がいましたけれども、その後私の1歳年下。で彼も中学校の社会科の先生5年間やった山形博之っていう方がイギリスの神学校で勉強して牧師として引き継いで今も非常にきめ細やかな牧会をされていて、あれから39年経った今もますます生き生きとして第一礼拝、第二礼拝、第三礼拝とかやってですね、そして成長しているその教会の姿が見れたことはね、私にとって大きな喜びですよ。自分がイエス様信じた教会が行ってみたら教会の跡地しか残ってなかったらね、寂しいですよね。でも39年経った今も一緒に洗礼を受けた姉妹も結構おばさんになってたけども、いやもうすぐおばあちゃんなんだ彼女、そういう人もいながら今も生き生きとやっている私たちの働きっていうのは、その時激しかったとしても花火のように終わってしまっちゃいけないんだということを痛感いたしました。着実に前進していくためには次の世代のリーダーが必要だと。私と一緒に洗礼を受けたその姉妹の娘が去年かな、結婚したんです。その結婚相手もちょうど来てました。今北海道聖書学院で勉強してるんです。でいろいろ話しました。昔プーケットで1年間伝道したってことあるからことを言ってましたので、いい牧師になるってのはね、日本だけでないんだよ、海外日本語教会ってのもあるからぜひ考えてねっていうふうに言っときましたけども、 今日本でも牧師が不足していると言われているのに海外まで送る牧師はいないとよく言われますが、素質のある人はたくさんいらっしゃいますよね。先ほど申し上げた山形牧師のご長男は今 KGK の関東主事として用いられています。私が高校時代古典の時間に先生に叱られながら伝道してイエス様信じた杉本っているんですよ。4人ぐらい子供いるんだけど、その中の1人は KGK 北海道主事やってるんですね。わあ、第二世代が活躍してるなっていうのもまた私たちにとって大きな喜びでありました。だから福音伝えればいいんじゃない、弟子とする、教会を形成する、このことがなされていかなければならないということを先週釧路においても改めて痛感いたしました。はい、続けて24節、2人はピシデアを通ってパンフリアに着き、何回も今日確認しますね。はい、デルベからルステラ、イコニオム、アンテオケ戻った、ピシディアを通ってパンフリア、これ地方名ですね。行き、次どうした、ペルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、ペルガという町で御言葉を下ってアタリアに下り、行った時はキプロス島経由でした、帰りはアタリアからまっすぐシリアのアンテオケに戻る、そこから船でアンテオケに帰った。これで第一次宣教旅行終了でございます。そこはシリアのアンテオケは彼らが今成し遂げた、完成して帰ってきたこの第一次宣教旅行という働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。彼らの母教会に帰ってきました。帰って何したの、そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。当然報告会を開きますよね。今回の宣教旅行2年から3年あったのかな、ずっと祈っててくれたでしょうね。まあ当時はね、銀行送金ってなかったから先に渡しちゃうしかなかったんでしょうけども、経済的に支えてくれた、そして絶え間なく祈りにおいて応援してくれた。だからもちろん物理的にはこの人たちはこの宣教旅行に関係してないんだけども、霊的には一緒に戦ってくれた。今回あったさまざまな実はこの人たちも一緒に結んだんだ。だからどういうことが起きたのかってことについて報告する責任が彼らにはあったわけです。しかも私ここでこういうふうに言ったらね、100人救われたよっていう話じゃなくて、神が彼らと共にいて行われたすべてのこと。いいですね。私たちの証ってこれですよ。私これだけやったからこういうことが起きたのじゃなくて、こんな私を使って神様が成し遂げてくださったことについて彼らは報告したんですね。最後の節です。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。この期間がアンテオケ教会のさらなる成長につながったと思います。かなり長い期間何やったんでしょうね、パウロとバルナバは。一つは宣教報告でしょう。いろんな家の教会に行って一箇所だけじゃないでしょうね、報告したと同時にまた牧会チームに戻りました、アンテオケ教会の。だからますます充実した牧会チームのもと、この教会は成長した。もう一つ考えられることは休息ですよ。大変な旅行でしたからね、霊的にも肉体的にもしばらく休むということが必要だった。まあこのことからですね、今だいたい最近は飛行機が便利だからそうでもなくなりましたけども、僕らの若い時期はですね、宣教して4年宣教地で働いたら1年母国で報告してまた第2期に行くって、4年1年っていうね、そういう期間がだいたい普通でした。さあ今日のテーマは福音宣教弟子訓練教会形成でございます。一つ目は福音宣教。この三つはシンガポール JCF にも委ねられていることです。ですから時々私たちはこのような聖書箇所に来た時に立ち止まって、うちの教会はこの三つがバランスよくなされているだろうかっていうことについて 確認する必要があると思います。こっちはよくできてるけどこっちはあまりできてないとかね、そうではなくてバランスよく、まず福音を伝えないと話が始まらないんだ。まだイエス様を知らない人に福音のメッセージを伝えて救いに導く、それは種まきですよね。種をまいて全然出ない道端もあるけれども、芽が出る、よかった救われた、あとは自分で成長してねっていうんだったらあまりに無責任なんです。芽が出てきたら水をやり、雑草を取り除き、成長を見守る必要がある。それが弟子訓練という段階ですね。そしてどこに向かっていくんですか？目標って何ですか？種をまいた時の目標なんですか？皆さん、種まく時何をするために種まくんですか？実を刈り取るためでしょう。実を結ぶっていうことが私たちの福音宣教と弟子訓練の目標でなければならない。さまざまな実がありますけどね、また新しい人が救われるっていうのも大切な実であります。それを個人レベルでやっていくんじゃなくて、教会として力を合わせてやっていきましょうっていうのが教会形成であります。リーダーが選出され、意思決定がなされ、役割分担が与えられる。わあ、教会に入るといろいろ面倒くさいことがあるな。いや、そうじゃなくて、あなたのしたくないことをするなんて一つも言わないんですよ。私たちはイエス様を信じたら聖霊が与えられるんだ。聖霊が与えられたら必ず与えられるものは賜物なんです。聖霊の賜物ってのはいくつもあるんだけども、最低一人一つはあるんです。あるのに使わないことほどもったいないことはないんです。そういうのを宝の持ち腐れって言うんですね。ある人は2つ3つ与えられてるんです。そしてそれを用いるときに私たちは最高の喜びを経験するんです。あなたの才能を一生使わないままの残しといて嬉しくないでしょう。才能は使わなきゃ。同じように賜物は用いられて初めて私たちは喜びを経験するんです。同じ畑の中で一緒に種をまき、一緒に成長し、一緒に実を結んでいく。そして良い実が結ばれた時に、これ俺やったんだなんて誰も言えない。誰かが種をまき、誰かが水をやり、誰かが雑草を取り除く、みんなでやった結果この実が結ばれたんだっていうことを一緒になって喜ぶことができるっていうのが教会生活の喜びであります。責任もあるけども喜びも大きい。いや、責任のない喜びって存在するんでしょうかね。私たちの教会は日本の教会と違って限られた期間だけメンバーになるという人がほとんどです。そうやってバトンがタッチされて43年やってきました。たとえ短い期間であってもぜひこの喜びを経験していただきたい、その思いからいつも、二重教会席ということを申し上げ、つまり日本での教会席そのままにしておいて、シンガポールにいる間この教会のメンバーとして一緒に奉仕しませんかっていうふうに呼びかけさせていただいているわけです。たかが1年されど1年、この短い期間を大切にする人の人生は間違いなく充実したものとなります。私たちはシンガポール JCF としてこれからも福音宣教はなされているか、弟子訓練はなされているか、教会形成が健全になされているかっていうことをバランスよく保ちながら進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、パウロはルステラにおいて石打ちに遭い、みんなは彼が死んだものと思って町の外に引きずり出した。なんと恐ろしい表現でありましょうか。しかし彼に対するあなたの使命はまだ終わっていなかった。あなたのお許しがなければ人は死にません。パウロは立ち上がって町に入り、翌日デルベに行って、そこでなお福音宣教、弟子訓練、そして帰りはまたルステラ、イコニオム、アンテオケを通ってそれぞれの教会に長老たちを任命して教会形成を行っていった。このことを通して私たち今日教えられました。その延長線上にシンガポール JCF が存在しているわけですけれども、 私たちはこの3つをバランスよく行っているでしょうか。どうかあなたがご覧になって足りないところがあれば教えてください。今は派遣される方が多い時期でありますけれども、どうかこれからもこの教会が健全に、そして力強くこの3つのことを成し遂げていくことができるために、あなたが必要な人材をもこの教会にお送りくださいますようにとお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。